本日の聖書箇所をお読みします。新約聖書98ページマルコによる福音書16章14節から20節、新約聖書98ページマルコによる福音書16章14節から20節お読みします。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と頑なな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。シエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉は真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。宣教、主は私を癒された。世界宣教をする教会の祝福と題して、末盛桜子先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。申命記8章、あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。主の憐れみによって今朝私たちはこのところへ導かれてまいりました。今朝礼拝を捧げる皆様において、人生の荒野の真っ只中を今歩いておられる多くの方々がいることを覚えます。しかし、この申命記の御言葉の通り、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかったという、今日までの主の守りと、また助けをもう一度今朝思い起こしながら、ご一緒に礼拝を捧げたいと願います。祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣、前後ろの方々と愛を込めてですね、心を込めて祝福しますとご挨拶したいと思います。祝福します。祝福します。祝福します。祝福します。今朝は四姉妹のお兄様が来てくださっておられます。また力松くんがドイツから帰国され、このようにしてみんなで礼拝が捧げられますことを感謝します。多くの方が今日は病の中にあって礼拝に来ることができません。またライブ配信で共に礼拝捧げてくださっている皆様に主の素晴らしい祝福がありますように、癒しがありますように。特にインドネシアの地にあって体調を崩されている先生方、子どもたちに主の癒しが今朝この礼拝を通して注がれますことを心から信じ祝福を祈りいたします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。感謝いたします。この素晴らしい朝をあなたのご愛によって、ご真実によって迎えることができました。主を聖霊の御翼に乗せていただかなければ、私たちは誰もこのところに来ることができません。けれども主よ、今日あなたの深い憐れみによって、あなたの招きによって今日ここに集うことができ、またライブ配信を通して合わせて兄弟姉妹と共に皆様と礼拝を捧げることができます。恵みを心から感謝いたします。また今日はこのようにして素晴らしいあなたの癒しの証をあなたにご栄光を返すことができ、また皆様にまた再び証しすることができます。恵みを本当にありがとうございます。どうぞ主を宮を褒めたたえられるために、主の皆が崇められるために、多くの者たちが主に立ち返り、また主を信じるようになるためにと、この証をお持ちくださいますようにお願いいたします。そしてこの教会に流れている素晴らしいこの聖霊の命がいよいよ全世界に 流れていきますように、すべての魂を民をお救いくださいますように、切にお祈りいたします。また格別に今日病の中で苦しみ痛みの中にある方々を覚えてください。本当に辛いんです。主を憐れんでくださり、どうぞその方お一人お一人に今日あなたの癒しのメッセージが、御言葉が力となり癒しとなりますようにと、切に祝福をお祈りいたします。また私たちには癒されるべき様々な苦しみがあります、痛みがあります、傷があります、恐れがあります。どうぞ一人一人に触れてくださり、今日主とお出会いすることができますように祝福してください。足りないものが御言葉を取り継ぎますので、どうぞ聖霊様歓迎いたします、歓迎いたします。どうぞ働いてくださり、主が語ってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りします。
アー
メン。はい、それでは癒しの動画をお願いできますでしょうか。この私が辛かった時、車椅子だった時、出会ってない人においては何ら変わりがないこの状態に見えますので、この動画を時々用いて、これは新生教会のドンちゃんですね、ドンハ君が作ってくださったこの動画をご一緒に今日も見て、主の皆をあがめたいと思います。お願いします。褒めたたえます。昨年の5月13日の徹夜祈祷会で、この聖霊のバプテスマ、聖霊の満たし、御霊のご支配に預かりまして、痛いこの苦しい辛いリュウマチから完全に癒されまして、教会にそして神様の印奇跡が起こされて、昨日でちょうど1年が経ちました。私にとっては言うまでもなく、また世界宣教とこの教会のリバイバルを使命として立つ玉川教会、私たちの教会にとって、新明期の御言葉の通り、忘れてはならない、絶えず思い起こさなければならない主の栄光であると思います。イエス様は十字架で私たちの罪、過去、現在、未来のすべての罪を許してくださいました。そして罪だけではなく、すべての病をお引き受けくださったと聖書に記されています。彼のイエス・キリストの受けた傷によって私たちは癒された。イザヤ書53章を5節。彼は、イエス・キリストは私たちの患いを負い、私たちの病を担ってくださいました。それゆえに、先ほどご一緒に賛美しましたこの賛美の通りに、主は私を癒すお方であり、流された血潮をその打ち傷で全ての痛みが消え去る。主の血潮に命がある。主の血潮に癒しがある。私たちは今日もイエス様の命を受けるならば、そして、受けるならば癒しを受けることができます。
聖霊は過去、聖書は過去の書物ではありません。聖霊の働きは過去のものでは決してありません。イエス・キリストを信じる私たちのただ中に生きて働かれる神の国の現実であります。A.M. ハンターというイギリスの神学者の言葉を皆様にご紹介させていただきたいと思います。 A.M. ハンターはこのように申しております。イエスは自分の力ある技を見る目を持った人々に対する印とみなしたのである。何の印か、神の国が現在することの印である。やめる者の癒し、悪霊の放逐、不具者、耳の聞こえない者、口の聞こえない者、目の見えない者の回復、罪の許し、これらは皆御国の技であった。イエスの指針の付録ではなく、オプションではなく、その書くことのできない部分であった。神の国にとって中心的であった愛の力によって流れ出たものであった。一言で言えば、奇跡は行動中の神の国であった。印を持ってイエス様は信じる者たちに、今日のこの福音書を見てもわかる通り、癒しの記事がたくさん記されています。そしてその癒しのこの印、奇跡は、神の国が今ここにあるというその事実を証ししているもの。神は今も生きて私たちのただ中に神の力を持って働いておられるんだ。このことを私たちに、病の癒しであれ、悪霊からの解放であれ、様々な奇跡、神様にしか起こすことができないことを通して私たちにそのことを教えてくださっている。それゆえに今日このエムハンターの言葉を見ると、病の癒し、罪の許し、同じこととして書かれています。罪の許し、当たり前、イエス様の血潮は罪の許しを私たちに与えてくださいました。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないんです、というこのイエス様の取りなしによって私たちの罪は許されたんです。信じる私たちの罪はすべて許されたんです。そして癒されたんです。それと同じように、病の癒しというものはオプションではない、福音のど真ん中にある罪の許しと同じようにあるものであるということを、このエムハンターが語っているのはすごいことであると思いますし、昨年この玉川教会に起こりましたリバイバルというもの、病の癒し、奇跡、印というものはまさにこのようなことでありました。ここに行動中の神の国あり、神の国はここに今生きて働いておられる。教会の祈りは力がある、聞かれているということを聖書に記されている通り、この神の国あるいはイエス・キリストの福音を私たちは体験したということなのであります。今日私たちには、先ほど四姉妹の尊いお祈りの通りに、肉体の病の癒しのみならず、心の癒し、霊的な癒し、過去の傷、過去の痛み、恐れ、不信、不従順、様々な私たちの中に根深く潜んでいる罪の現実、あるいは痛みの現実、傷の現実があります。あるいは、夫婦関係であれ、親子の関係であれ、今日は母の日ですけれども、どうぞ皆様、お母様に感謝をお伝えください。あるいは、お母様でなくても、教会の母たちに、女性たちに日々の感謝を、今、目の前にお母様がいらっしゃらなければ、どうぞ、霊の母たちに感謝を申してくだされば、主がお喜びになられて、皆さんのご家族を祝福してくださると思いますが、そのような夫婦の関係であれ、また、親子の関係であれ、親と子供、子供と親、また兄弟姉妹との関係であれ、人間関係においても癒しを必要としています。あるいは私たちが生きるために必要な経済の回復も必要としています。私たちが生活し、今、現在、生きているすべての環境、 そして状況の中において、霊において、肉において、すべての領域において、私たちは皆、主の癒しを今日必要としています。昨年の癒しを体験しまして、私自身がこのことをよく教えられました。悟らされました。私は乳がんから合わせると関節リウマチを患い、4年間、闘病、病の中にありました。そのような時に、本当に多くの方々に肉体の癒しをお祈りしていただき、また教会も先生方、生徒の方々も国々、と言ってもいいぐらい、たくさんの方々にお祈りをしていただきました。もう何百回、何千回、もう何万回、感謝をしても、言い足りないほどに、本当に本当に、皆様の、多くの皆様の教会のお祈りに感謝いたします。病を負っている方々は、よくお分かりになると思いますけれども、自分の病と向き合うこと、時に、そのために、つまり自分のために祈ること、あるいは祈られる、このことさえ疲れてしまうことがあります。重荷にさえ思ってしまうことがあります。そしてこんなに多くの方々に祈っていただいているのに、明確な癒しが起こらないのは自分に信仰がないから、自分が足りないから、本当にですね、そのように祈られていきますときに、答えなきゃいけない、答えなきゃいけない、答えなくていいんですよ。別に肉は何にもこれに答えることはできないから、病んで倒れているのであって、けれども人間的には、早く答えなければならない、早く頑張って元気にならなければいけない、まあ、そういう思いを持つものでありまして、どうぞ今、皆さん病の中にある方、そんな思いは持つ必要はありません。主が必ず時をもってお癒しくださいますから、主の時に委ねて、ただ、主を信頼して過ごしたいと、そのように思います。どこまでも病というものは、自分、これは肉体の病だけではない、まさに霊的な病というものも、自分がかわいそう。自分が哀れで仕方がない。どうして自分は、こういうですね、自己憐憫も聖書では罪として記されています。自分を哀れむこと。しかし、これに囚われていくのが病なんですよね。もうどうしようもないんです、そのことから。ある方が病人臭いというふうに言いましたけれども、本当にそうなんです。もう病人になってしまうんですよね。しかし私にとって、改めて思い返しましたときに、幸いでありましたことは、自分のことなど祈っていられないということでした。牧師として取りなして祈らなければならないことがあまりにも多くありまして、これは誠に主の憐れみであったと思います。一人一人の苦しみを思いますと、また自分が病気になりましたから、その病気というものがどれほど辛いかということがよくわかりましたので、その現実に置かれている方々を思うとあまりにも切なくて、そしてさらにはそこにまだ救いに預かっていない、イエス様を知らない、多くの方々がおられまして、愛する兄弟姉妹たちの家族がそこにおられまして、その現実を目の前にして、もうどうすればいいのかわからない。どうしよう。私は牧師としては何の人間的にする力もない。主と共に多少ですよ。本当にそんの少し主と一緒に憐れむことができるぐらい。励ます力もない。慰める力もない。主をどうしましょう。この現実どうすればいいんでしょうか。今も同じであります。もしこれが自分だけのためでしたら、自分自身はそこまで徹夜祈祷会をしましょうという祈りまでは、祈りを導くことができなかったと思います。ですから、大変感謝のことは、私は自分のために祈ることができなくなっておりましたけれども、教会の皆さんが私のために祈ってくださっているということ。そしてさらには、蒼天祈祷会で、武田博先生が毎朝私のリウマチの癒しのために祈りを導いてくださっていたこと、皆さん祈られているということはどれほどの神様の恵み憐れみか計り知れません。 先ほど言いました、それは不信仰だとですね、神様から少し離れていると重荷に感じます。痛みの中では、自分が本当に苦しい中では、それも時に重荷に感じますけれども、そのようなことを皆さんが知ってもなお教会が祈っておられるということを、祈ってくださっているということを、まあ、そのような中で蒼天祈祷会でいつも末盛牧師のためにリウマチの癒しを今日も覚えて祈りましょう、この祈りが毎朝捧げられている、もうなんともったいないことか、もう大変正直心苦しい、もう皆さんそれぞれに祈りかなければならないことがあるのに、もう上の方に上げてくださって、癒されるように、牧師が癒されるように、結果的には本当にこの祈りが重要な祈りでありまして、教会が本当に使命を成していくためには牧師が癒されなければならない、これ肉体だけのことではありません。本当に牧師が霊的に元気でなければ、恵まれていなければ、これチョン・ピルト先生がおっしゃいました、牧師が教会で一番恵まれていなければ、どうやって宣教することができるでしょうか。本当にその通りでありますから、武田博先生は切実に祈りを捧げてくださっていたのだと思います。苦しみの中で牧会をするということがどれほど霊的に危機的状態であるかということを、先生が知って祈ってくださったんだと、そのように思います。そのような祈りの通して、何よりも主が、私はあなたを忘れていない、主が私があなたを癒すこと、このことを忘れていない、私が必ずあなたを癒す、私はあなたの今の問題を忘れてはいない、私が忘れても他の人が忘れても主は忘れておられない、このことを主が思い起こさせてくださり、そして励まし続けてくださっていたのだと思います。これが取りなしの祈りですよね。ですから皆さん、御霊によって、エフェソ書の6章18節にあります、根気強く愛する者たちのために、兄弟姉妹のために、家族のために、子供たちのために、また牧師のために、牧師の家族のために、献身者のために、宣教師のために、宣教師の子供のために、国々のために、取りなしの祈りを捧げ続けていきましょう。取りなしの祈りには特別な力があると、私はそのように信じております。ですから話を戻しますと、5月13日の徹夜祈祷会へと主が迫られましたのは、私のリウマチのためというよりも、私自身におきましては、そのようなどうすることもできない現実、愛する者たちの現実を目の前にして、主を求めること以外もう何もなくなった、夜を徹して、つまり命がけで決死的な、もう切実な祈りを捧げることを決意するほかなくされた。そして皆さん、徹夜祈祷会で一緒にお祈りしましょう。リバイバル徹夜をして、夜を徹してイエス様と一緒に祈りましょう。そのようにして祈りを導かせていただいたわけでありました。そしてそのような中で何が起こりましたか。今朝は癒しの記念の礼拝でありますので、何度もお聞きになった方もおられますが、癒しの証のフルバージョンをさせていただきたいと思いますので、今日ここに聞かせたいというですね、癒しのこの奇跡はどうぞ YouTube でこれを丸々聞かせていただいて、ぜひ伝道のために、宣教のためにお持ちいただきたいと思います。これをもって全ての栄光を主にお返ししたいと切に願います。私は2018年に乳がんになり、全摘出の手術をしました。今年6月ですね、お誕生日に5年、まだ予約してなかったな、5年のですね、検査をしましたら、無罪放免ですね、もういいと思う、いいと言っていただけるというふうに期待しながら、これから予約をしたいと思いますが、そしてその翌年2019年に関節リウマチを発症しました。お医者様にかかりました時には、数値があまりにも高く、お医者様から早く治療をしないと手遅れになります、そのように言われました。すぐに、治療を始めたものの、やはりどんどん調子が悪くなりました。ひどい、 痛みに寝ることができませんでした。ちょうど交通事故に遭っているそういうような状態でありました。羽毛の布団が足の上に手の上に乗っかかるだけでも痛い。もう主人に布団も剥いで、もう布団乗っけないで、もう触らないで、あもう痛い痛い、もうこういう状態ですね。どんどん歩けなくなりまして、自分の体でありながらちょうど別の力に別のものに乗っ取られていくという本当に不思議な感覚を覚えながら過ごしたのを覚えています。車椅子になりほとんど寝たきりになりました。痛み止めを大量にお医者さんに行くごとに出していただきましたが全く効果がなく、大量の薬を飲んでいますから、副作用でいつも気持ちが悪いそういう状態でありました。3年間本当に主人が大変よくしてくれましたので3食の食事の支度から家事のすべてお風呂に入れて体を洗ってもらうこと、病院の送り迎え、介護認定、当時私は要介護2を受けておりました。階段の上り下りですね、本当にたくさんのことを主人にしてもらいました。またたくさん涙を流しました。そして教会の皆さんにもたくさんおんぶをしてもらいまして本当に幸いな牧師だと思います。あの人にもおんぶして、あの人にもおんぶしてもらった。皆さん、大体皆さんにおんぶしてもらいました経験がある牧師はあんまりいないと思います。そのように主人の助け、家族の支え、教会の皆様の熱き祈りによって、病気の中にありましても、牧会の働きをすることが許されたこと、必要な力を主が毎度与え続けてくださったことを、これもまた大きな奇跡でありました。しかし、主人をはじめ、私の家族、そして今ライブで聞いておられますレイさんは、まあ、身近にいますから、その苦しみがどれほどのものであるかを見ながら支えるということは本当に大変なことだったと、そのように思います。朝の蒼天におんぶをして主人におんぶしてもらって降りてきます。座っていることができませんから横になって蒼天に預かります。終わりますとまたおんぶしてベッドに運んでもらいます。メッセージ、礼拝、祈祷会、それらの初集会、メッセージのギリギリまでベッドで痛くて辛くてもううーうーと言いながら時間が来るとおんぶして下に運んでもらう。働きが終わるとベッドに倒れ込む。これはですね、何か同情してもらいたいから言っているのではありません。ある姉妹からちゃんと言ってくださいとですね、そうじゃないとその本当に素晴らしい御業を明かし尽くせないから、当時ですね、この病の中にいた時は痛いと言いたくなかったんです。このようにして決して言うべきではないと思っていましたけれど、今もうそれがありませんから、あえてどれぐらい、苦しかったかというのは、みんな知らなかったでしょうと言いたいのではありません。そうではなく、そこからこれほどの回復が起こったということを、主の証をしたいのでありまして、この誠の癒しが起こったということを言いたいのでですね、この今、ビフォーアフターをお伝えしているわけでありますけれども、そのように今肉体の痛み、苦しみ、辛さをお伝えしましたけれども、3年間、4年間でしょうか、病気を負う日々というものは肉体だけではなく決して、私の心において簡単なものではありませんでした。かされてここに肉体の病気、心の病気を抱えておられる方々、あるいはご家族を看病しておられる方々が多くいると思いますが、病気というものは重ねていますが、あるいは痛みというものは本当に人を暗闇に陥れていきます。人を孤独にしていきます。そしてそれは紛れもない、そこには闇の力が働いております。闇の力、暗闇の力、サタンの力、悪魔の力というものが働いております。これはもう私の4年間の実体験です。暗闇に私の霊、魂、心が飲み込まれてしまうんです。考えがすべて闇になってしまうんですね。明るいことなんて全く考えようとしても考えることができなくなってしまうんです。考えることはすべてマイナス、もうどうしようもないことばかり を考えてしまう。そしてあの人この人と比べて、どうして私はこんな風になってしまったのか、あんなに立派な先生たちはいいよねいいよねいいよねいいよね、元気だもんね、いいよね、リウマチじゃないもんね、いいよね、もうこういう思いですよ、病っていうのは。いいよね、それはできるよ、立派に牧会がみたいなね。そういいよね、だって元気だもんね。こういう、もう本当にふてぶてしい態度ですよ、神様に対して。いいよね、だってしょうがないじゃないっていうね。もうこういう本当に醜い自分の姿、病気になってこれほど醜いとは思わなかった。知らなかった。自分が本当にこんなに、もう腹の底から腐っている。本当にもう大谷先生がよく吐く息も黒いと言いましたけれども、本当に吐く息も暗いほどに病の中にあって自分の醜さ、人間の醜さというものを自分自身の中によく嫌というほど吐き出したいほどに教えられました。そのように卑屈になっていく。肉体の外側の病は霊、そして魂、心に及んでいきます。愛する夫がおりましても、愛する家族がおりましても、そして教会の兄弟姉妹のこのように素晴らしい神の家族がおりましても、けれども、この霊の問題というのは、どうすることもできない。外側からはどうすることもできない。どんなに愛する方々が物質的に助けてくれましても、励ましてくれましても、もちろん大きな励ましをいただきますけれども、本当の解決には至らない。癒すことはできないんです。お医者様でもできないんです。薬でもできないんです。霊の孤独というものは、霊の暗闇というものは、人間には手を出すことができないんです。神にしか、霊であるお方にしか触れることができないんです。皆さんがそういう場所を持ってるんですよ。皆さん一人一人がそのように主に触れていただかなければ癒されない、そういう場所を皆さん持っているんです。苦しかったです。本当に苦しかったです。こんなに貧しくなるとは思ってもいなかった。それなりにそれでもできるんじゃないかと思っておりました。ですから、この数年間でしょうか、もうたった長年病の中にいる方々からしたら、もうたったの4年ですけれども、本当にたくさん涙を流しました。しかし、私にとってこの体験が必要でありました。つまり、自分に全く失望するという体験、絶望するという体験、自分には何一つ、あ、本当に良いものがなかったんだという体験、外側で、皆さんの目から見たらそれなりに働きをしていたと思います。例においては、しかし腐れ切っていることを認めざるを得ない現実でありました。エゼキエル書の37章の2節に、それらは華々しく枯れていた。また9節に、霊よ四方から吹き来たれ、霊よこれらの殺されたものの上に吹きつけよ、そうすれば生きる。この御言葉の通り、甚だしく霊が枯れている状態、殺されている状態、サタンに追い詰められている状態。そして5月13日、そのような中で徹夜祈祷会が行われたわけであります。その時、私はその徹夜祈祷会の中で、自分の8年間という今日までの牧師としての働きを神様の前で、まあ、それこそ思い起こしておりました。新明記の御言葉の通り。そして、あ、本当に私は無力で貧しくて、神様のために、教会のために何一ついいことができなかった8年間であった。神様、本当にごめんなさい。私は本当に傲慢で高慢で、それでも立派な働きをしているかのごとく、一角のように自分を見ていました。それでも私の心に兄弟姉妹を愛することも許すことも仕えることもできませんでした。いつも裁く思いが溢れておりました。神様、本当にあなたを悲しませることばかり、ましてや病気になってからはますます自分のことばかりで、自己中心的になり、 不平不満が多くて、人々の前にあなたが主が一番嫌われる偽善者、偽物であります。私はどうしようもありません。もう降参です。もう私にはこれ以上できません。まあ、そのような悔い改めの思いから次から次へと、まあ、涙が溢れてきました。そうしましたら主が語りかけてくださいました。あなたはもう癒された。私はあなたを癒した。と主がおっしゃいました。そして聖書の御言葉、ヘブライ人への手紙12章13節ですから、自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。これからは自分の足で歩いてきなさい。そのようにご命令をされました。その瞬間、重たかった私の霊が真っ暗闇に覆われていた私の心に光が輝いたんです。神は光であり、神には闇が全くありません。ですから皆様のどんな暗闇をも、過去の傷をも主は光に照らし癒すことがおできになります。すっきりしました。覆いが取り去られて突然体が軽くなりました。その時私は癒された。このことを確信しました。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。この御言葉を体験いたしました。それからスタスタとその晩暗闇の中礼拝堂を歩いたわけです。それまでその晩まで足が痛い、手が痛い、体中の痛み、何よりもだるい、暑い、それらは一瞬で消え去りました。リュウマチの痛みというものは消え去っていきました。その日以来、今日まで車椅子を使っておりません。今牧師室にある車椅子は皆さん見た方はもしかしてこっそり牧師は車椅子を乗ってんじゃないかと思う高田にいたら困りますが、あれは主人の母のために借りた車椅子を今返す前に置いてあるだけですから、こっそり使ってはおりませんし、今座骨神経痛がありますので、車の長時間運転はやはりできませんけれども、しかしリュウマチにおいてはお医者様と治療を続けておりますが、お医者様が驚くべきこの素晴らしい癒しにおいて、もう今薬一つだけ、最後これだけ先生が残しておられまして、そしてもう いずれ近々やめましょう、もうこの薬もやめましょうねということで、ほとんどほぼゼロに近い、大量にどれぐらい飲んでいたでしょうか、たくさん薬を飲んでいましたけれども、今本当に最後の一つに残されました。お医者さんも癒された後病院に行きましたら、看護師さんもどうしたんですか、何かが違いますねというふうに、驚いて、くださいました。2時間以上今もは近所のポスティングをしてもできる。そして痛いなって、それは痛いですよね。別に普通には人だって歩いたって2時間ポスティングすれば足が痛くなる、そんな程度であります。いろいろこの3年間使っていませんでしたから、動かすのにもう一回体を今思い起こすための痛みは正直あるんですけれども、リュウマチという痛みとだるさは全く消え去りました。ハレルヤ。これは本当に嬉しいんです。なぜならば本当に辛かったからです。本当にだるかったからです。本当に痛かったからです。今はスタスタと歩いております。次の日の土曜日だったでしょうか、歩いてコンビニまで行った喜びがどれぐらいの喜びだったか、本当に今でも思い起こします。ファミリーマートがどれだけ光り輝いていたか、そのことを今でも思い起こすと本当にただただ感謝が溢れてきます。私が何十年通っている美容室に行きますときにはずっと主人におんぶをしてもらい、そこはエレベーターがないのでおんぶをしてもらって席に運んでもらって、そしてその美容室内を歩くときもスタッフが手を貸してくれて何とか移動するという状態でしたが、この癒しに預かってから次の美容室突然歩いて私が来ましたので、その長年私にお世話してくださっているこの美容師さんが大変当然ですよね驚かれまして、 何したの？何があったの？どういうことなの？なんで歩いてるの？どうしたの？もうですね、もうそういう連発でありましたから、実は徹夜祈祷会で、教会の徹夜祈祷会って夜徹して祈るんですよ。時々教会がそれですね、なんて祈るの、ずっとアーメンアーメンって言ってるのって言うから、いやしようしようって、助けてください助けてくださいって、ただもうそういう風に祈るんですよ。すごいね。それでどうしたのって言ってですね、そしたらこういうね、主が癒したよ、もう自分の足でまっすぐに道を歩きなさいという聖書の言葉を語ってくださったので、本当にもうすっきりして全部消え去ったんです。だるさも何にもかも、信じられない。それアンビリーバブルというこのバラエティじゃない、なんかそういう番組がありますかね、アンビリーバブルの世界じゃない、これテレビに出た方がいいよって言ってですね、もうこれ何回も言われてるんですよ。行くたんびにそれでどう、だからもう何にも、それ絶対テレビに出た方がいいですね。そしてその方、信じる者は救われるってやつってんですよね。そうなんですよ。何々さん、ここで一般公開ですから名前言いませんけど、そうなんですよ。これ何回も行くたんぶりね、どう大丈夫、信じる者は救われるの、そんなの本当にそうなのよ、何々さんって言ってですね、そしたら最近同じようにその方に髪の毛を切ってもらう、その方からまあ昔紹介を受けて私が行くようになったんですけども、ある夫人の方が同じ方に切っていただいていてですね、久しぶりにその夫人の方と会いました。そしてその夫人の方が、何々さんが本当に驚いてるよ、本当に会うたんびに言うんだよ私に、すごいね桜子ちゃんに怒ったこと、どういうことなの、すごいねすごいね、そしてねこういうふうに言ってたよ、信仰ってすごいんだね、信仰ってすごいんだねって言ってたよと、その方が涙流しながら本当に冗談じゃなく言ってたよ、信仰ってすごいんだね。皆さん信仰ってすごいんですよ、皆さん信じるってすごいんですよ、イエス様ってすごいんですよ、本当にすごいんですよ。そしてですね、もうメッセージを閉じますけれども、その晩私自身にその聖霊が、ように御言葉の通り聖霊が下りまして、霊の解放とともに私の病が完全に癒されたのでありました。皆さん主は生きておられます。イエスキリストの血潮は今日もリアルに現実として流されております。やめる者たちを癒していきます。皆さん聖書の御言葉は本当です。ひろきくんが言いました、聖書の御言葉は全部信じます。皆さん信じましょう。聖書の御言葉は過去のものではありません、真実であります。すべて信じるに値する神の力であります。イエスキリストご自身であります。イエスキリストは今日も昨日も常しえに変わることがありません。エゼキエル47章の1節から今日講読箇所を読みました。一千アンマ一千アンマ、神殿の敷居から水が流れて流れた流れて、そして四方に、教会から流されたこの命は四方に流れていくというこの御言葉をご一緒に読みました。一千アンマ一千アンマ、教会の祈りすぐには満ちないけれども、教会の祈り、皆さんの切実なる祈り、これが一千アンマ一千アンマ満ちていきますときに、それが命の川となって、聖霊の命となって、イエスの血が、命が流れていき、すべてのものを生き返らせるのであります。この命の水は、聖霊は教会の敷居から、イエスキリストの名のとどめられているこの神殿から、皆さんの祈りを通して流されていくのであります。いいですよ皆さん、自分のことが祈れなくてもいいです。自分のことで祈ることはそんなになかったとしても、自分以外の人のために祈ってください。愛する家族のために、どうぞ牧師のために祈ってください。献身者のために祈ってください。学び音楽主事のために祈ってください。宣教師先生方のために祈ってください。家族のために祈ってください。子供たちのために、自分のために祈らなくてもいいです。なんであれ祈り求めるならば、あなたに聖霊が下ります。そしてあなた自身が変えられていきます。そして主が一番それを願っていることです。他の誰かではない、あなたが変えられること、 そしてこの命が教会から流されていく最大の目的は何か。言い換えるなら、この素晴らしい癒し、リバイバルの祝福の理由は、この教会の世界宣教の使命にあります。最後、マルコによる福音書16章、15節から20節を開きましょう。今日の聖書箇所です。マルコによる福音書16章の15節から20節をご一緒に読みましょう。マルコによる福音書16章の15節から20節、98ページです。よろしいでしょうか。98ページです。マルコによる福音書16章の15節から20節をご一緒に読みましょう。3、はい。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が信じてであることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。アーメン。この御言葉を握って何度となく今日まで皆さんと共に祈ってきました。主よ、御言葉を信じます。全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい。この世界宣教の使命、宣教に伴う印を見せてください。つまりその宣教に伴う印とは、信じる者には次のような印が伴います。彼らは私の名によって悪霊を追い出します。新しい言葉を語ります。手で蛇をつかみ毒を飲んでも害を受けません。これフランシスコ・ザビエルに事実起こっていた宣教地での神様の御業です。宣教地でザビエルは言いました。毒薬をですね、盛られるような民族のところに行きますけれども、そのためにただ祈ってください。毒薬を解毒剤はいりませんと言ったんですよ、フランシスコ・ザビエルは。そうではなく、私のために祈ってください。それが一番の力です。まさに手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治ります。この世界宣教をする教会に伴う印を見せてください。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であること、それに伴う印を持ってはっきりと示されたと、使徒言行録のこの事実を見せてください。このように祈り続けてみました。今日までも、また今日も、今もなお、この祈りを私たちは祈っております。私たちが語るこの世界宣教の祝福が事実であることを証明してください。バステスト連盟に証明してください。不信仰のこの世に証明させてください。癒してください。救ってください。このままにしないでください。このままではたまりません。そして御言葉が成就したのであります。イエス様ははっきりと信じる者たちにこのような印を持って、教会に、玉川教会に世界宣教の祝福を注いでくださっておられることを信じます。病の癒しとともに、クメ霊宣教師が教育宣教師としてインドネシアに派遣されました。二組目の宣教師は成就いたしました。歩けなくなってから一人で初めて電車に乗って行ったのはアンテオケ宣教会でありました。レイさんとご挨拶に行ったのであります。今愛するレイ宣教師がこの通して世界宣教、教育宣教師の働き、インドネシアの働き、前進しておりますことを心から感謝いたします。皆さん、このことが、御言葉がわからなくても、世界宣教のその身思いに全てが分からなくても、理解できなくても、あまりにも私には関係ない、遠く離れているようなことだと思いましても、何でも構いませんけれども、主が出て行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この御言葉を信じてご命令に従いたいと思います。ご命令に従い続けていきたいと思います。なぜなら神は、全ての人々が救われて、真理を知るようになることを望んでおられるからです。御言葉が分からなくても、理解できなくても構いません。 御言葉をただ信じて従えば祝福であります。世界宣教は教会への無条件の祝福であります。永遠に変わらない祝福であります。宣教の主は今日も生きて私たちと共に働いておられます。聖書の言葉は今も生きて力を発揮しておられます。ですから皆さん、信じた方がいいです。信じた方がいいです。信じないか信じない、信じないか信じる方は信じた方が絶対いいです。御言葉に従うか従わないかで従った方がいいですよ。でもそれには信仰が伴いますから、信じましょう、信じましょう。もうよく分かんなくても信じましょう。ゆきますくんがグッズポーズしてますけれども、本当にですね、いいですね。もう笑いますね。かわいいかわいいおいっ子が帰ってきて、おばさんも大変満足しておりますが、しかしこの一年、本当に、おいっ子を思っても涙涙の一年を、どうか本当に主が守ってください。教会の祈り、母の涙の祈りであったと思います。皆さんに心から感謝します。主を信じましょう。主には本当に、そして御言葉に全てを委ねてお従いしていきましょう。ペンテコステをいよいよ迎えます。どうぞ主を御言葉を握って祈らせてください。祈りに立ち上がる私たちとならせてください。そして事実、この聖霊のバプテスマ皆が預かって、120名の者は事実を預かりました。120名の者にあったのは祈っただけです。主を信頼して教会に留まって祈っただけです。何か特別なものがいたわけではありません。ただ御言葉を握って信じるほかなくされた120名がひざまずいたんです。すべてを捧げて主を信じます。御言葉を握って祈ったんです。そうしましたら聖霊が下り、120名は力ある証人として主のご栄光を世々にわたって証していきました。どうか皆様がこの祝福に預かることができますように、皆様のご家族が、皆様の子供たち、愛する者たち皆がこの素晴らしい聖霊の恵みに預かって、たった一度ですよ、人生はたった一度で、しかもいつ終わるかわからない。この人生を本当に主にご栄光をお返しするもの、天においても語り継がれるもの、そのような信仰を、聖霊の恵み、祈りを持って残していく私たち玉川教会になりたいと思います。最後に、最後にと言って申し訳ありません。もう最後です。申命記8章のそれゆえ5節と6節を読んで終わりましょう。294ページ、申命記8章の5節と6節をもう一度心に刻みながら共に読んで終わります。申命記8章の5節6節、294ページ、申命記8章の5節6節です。申命記8章の8章の5節6節です。294ページ、旧約聖書294ページ、申命記8章の5節6節をご一緒に読んで共にお祈りします。三、はい。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神、主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。アーメン。お祈りします。ハレルヤ、愛する天皇お父様、素晴らしいこの一年後の恵みをもう一度思い起こさせていただき、あなたが癒し主であり、今も神の国をこのように本当に貧しき小さな教会の祈りをして起こしてくださっていることを教えられてありがとうございました。どうぞ素晴らしいこの恵みを今日集ったお一人お一人、苦闘の中におられる兄弟姉妹たち、また愛する子供たち、若者たち、どうぞ愛する家族、家族格別に病の中にいる方々、主を覚えてくださり、今日の御言葉の事実を、成就を愛する者たちに、やめる者たちに起こしてくださいますようにお願いいたします。必ず主がそのようにしてくださることを心から信じます。それゆえにどうぞもう一度ペンテコステを待ち望む私たちが、この御言葉を握って世界宣教のために、私たち一人一人あなたを名を呼んで立ち上がる祈りの人とならせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ聖霊様、力を貸してください。聖霊様、どうぞ助けてください。憐れんでください。御言葉を握って祈ります。兄弟姉妹たち、また教会に、どうぞ聖霊様、追い風となって信仰を引き上げてくださいますようにお願いいたします。そしてそのことをして、いよいよ全世界に素晴らしいこのイエス様の福音が、癒しのリバイバルが起こされていきますように、切に祝福をお祈りいたします。共通同士を一人お一人、ライブ配信を通して祈りを持って礼拝を捧げているお一人お一人、すべての方々に今日の御言葉の成就がありますことを心から信 信じ、感謝し、またすべてをあなたの栄光にお捧げし、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。